サバナの紹介、第4グループラバナオサ、大体お願いします。はい、
皆さんこんにちは。2011-12 年度2780地区森広市ラバナを紹介させていただきます。2週間前、補佐訪問の時にですね、森ラバナのことは少し紹介をさせていただきましたけれども、公職すなわち職業団体地域商工業者の過去および現在の役職、また国および地方公共団体からの報奨は多々ございます。A4 版1枚にぎっしり書かれることでございまして、これに関しましては、事務局にお願いしまして今回覧をさせていただいているので、そちらをご覧いただきたいと思います。私からはですね、ロータリアンとしてのガバナをご紹介いたしたいと。今ただご紹介ございましたけど、お名前は森博さんです。横須賀北ロータリークラブ所属、生年月日が1942年、昭和で申しますと17年の11月5日でございます。職業分類、石油小売り、1966年昭和41年4月に株式会社富士オイルに入社され、1974年4月から現在に至るまで、同社代表取締役社長を務められておられます。ロータリー歴は1983年11月横須賀北クラブ入会、9年後の1992-93 年度クラブ会長、1993年から現在に至るまで約17年間地区でご活躍をなさっておられます。その間の主な役職ですが、新世代関係が非常に、経歴を見ますと多くですね、1993-94 年インタアクト委員、1994-95-96 の2年間青少年委員会委員長、2002年2003年新世代委員会委員長を務められております。その他にも、1996-97 年、世界社会奉仕委員長、2000年2001年地区副幹事、2001年2002年、これはまあ最後の年になりますけれども、第一文区代理、それから2003-2004年度クラブ奉仕委員長などなどでございます。それから森さんで一番、森ガバナーが一番有名なのは、現在世界フェローシップ留学生というのがございますけれども、その一期生の初代カウンセラーで話せられました。2009年ガバナーノミニーに選ばれ、ガバナーエレクトを経て現在に至っております。それでは森ガバナーよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、本年度2007-81ガバナを設立しております、横須賀北クラブの森と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。ただいま成田ガバナ補佐からご説丁寧なご紹介をいただきまして、大変恐縮をしておるところでございます。また本日は青少年交換学生の最後の例会にご出席ということで、実は7月2日に総公開を開きまして、行かれる方と帰られる方も総公開をやりまして、まさか今日お会いするとは思いませんでした。どうぞ今までのご経験をですね、生かしていただいて、必ず帰ったら思い出をたくさん持ちながらですね、ご家庭にお話をしていただければありがたいなと思っております。さて本日は公式訪問例会ということでございます。お役目でございますので、もうすでにご案内かと思いますけれども、本年度の RI 会長の人 なり、あるいはテーマ、そして協調事項について私からご説明を申し上げたいと思います。アライ会長はカリアン・バヌリジとおっしゃいまして、インドの方でございます。1942年にインドのカルカッタにお生まれになりました。そしてインド工科大学をご卒業されまして、農薬の化学メーカーにお勤めになりまして、今日までまだ働いている方でございます。ご家族は2人の、お子様と4人のお孫さんに囲まれた大変仲睦まじいご家族だというふうに聞いております。私も1月のサンデーブの国際協議会、そして5月のニューオリンズで行いました国際大会でも、身近に新井会長に接することができましたけれども、大変温厚で、そして人懐っこい方でございまして、私も大変親しみを覚えた方でございます。そのカルヤン・バヌリジが本年のテーマを掲げたのは、もうすでにご案内の通り、心の中を見つめよう、博愛を広げるためにということで、大変こう東洋的というような感じもするようなテーマでございます。まず何かを成し遂げようと思うならば、自分自身をまず見直すべきだろうというようなことをおっしゃっています。まず自分自身を見直しながら、相手に対する思いやりも大事だよということも裏には隠されているかというふうに思います。自分自身を見直すということ、私も経済人の担当になっておるわけですけれども、常に行き詰まると、やはり原点回帰と申しますか、原点に戻ることが必要だなと思っておりますけれども、まさに常に自分自身を見つめ直すということは、ある意味では原点回帰にも当たるのかなというような感じがいたします。そういう意味では大変こう私どもには身近なテーマではないかというふうに思っております。そしてロータリーの方針において3つの強調事項をおっしゃっております。1つは家族であり、2つ目に継続、そして変化ということをおっしゃっております。家族ということは、すべて万事は家族から始まると思います。一番大事なのは、まず家庭が平和でなければ、地域にも国にも平和を見出すことができないということで、原点はすべて家族にあるということをおっしゃっています。先月のワールドカップがございまして、常に皆さん方ご案内かと思いますけども、女子のワールドカップでなでしこジャパンが優勝いたしました。その時の監督、佐々木監督も同じようなことをおっしゃってました。優勝インタビューの中で、家庭があって家族がある、そして妻を愛せなければなでしこジャパンを愛することができなかったというふうにおっしゃってました。まさに佐々木監督も家族が原点であるということをおっしゃっておりました。いろんな意味で通じる言葉ではないかと思います。私自身も家族を愛しているつもりでございますけれども、時たまやはり喧嘩することございますけれども、その日は朝からなかなか会社行っても思うようなジャージメントができないこともあります。そういう意味では家族が原点でございますので、家族を愛するということが非常に大事だなというところを感じております。新井会長はまずそういう意味では家族を挙げております。そして2つ目には継続ということでございます。よく継続が力ないと申しますけども、まさに継続をすることは大事でございますけども、やはり一番得意とするのは何かということを見極めて断ち切ることも必要だろうと。ですから継続するものと断ち切るものと、よくセグメントしてやっていかなければいけないということを新井会長はおっしゃっているという。世の中変化が激しい時でございますから、変化に対応した形の生き方をしなければいけないなというふうに思います。これも私経済人ですから生意気なことを申し上げるようですけども、昔は赤色以前はその業種にいれば全ての企業は右肩上がりに成長いたしました。しかし赤色以後は知恵を絞らなければ、汗をかかなければなかなか生き残れない、そして変化に対応しなければ企業としても生き残れない、こんなふうに私は感じております。まさに業種から業態の転換をしなければなかなか生き残れる時代ではなくなってきたというのもあります。そこに変化ということが絡んでくると思います。 新井の会長はそういう意味でも含めてですね、変化ということを3つ目に挙げております。私も新井会長の方針通り家族と継続とそして変化をの協調事項を常に頭に置きながら本年度の地区運営を行っていきたいというふうに思っております。そして私の地区運営についても常にも皆様方の活動契約書の中に伺っておりますけれども、改めてそれぞれの項目がございますけど、時間の許す範囲の中で皆様方にお話を申し上げたいと思います。世界は絶えず変化しております。そして我々は世界とともに変化する心構えを持たなければなりません。これは1935年にロータリーの創始者ポール・ハリスがある本に書き記されたものであります。今もって真実を私は表していると思います。1935年ですから今から75年以上前に世界は絶えず変化している。そして我々は世界とともに変化する心構えを持たなければいけないということをおっしゃってますけれども、私もこの言葉を常に肝に銘じながらこの1年間地区の運営に邁進をしていきたいというふうに思っております。そして一方でロータリーの運動は大きく変わるとしております。特にポリオ撲滅をはじめとする財団の運動、そしてアルアイが降りてくる DLP あるいは CLP、 最近ではアルアイの長期計画、あるいは13年度から行われます未来の夢計画等々、埋挙にいとまわないぐらい非常にいろいろな形で事業が降りてまいります。一方で我々の地区もそうでございますけれども、運動はいろんな形で大きくなってきますけれども、会員数は残念ながら減少の一途をたどっておりまして、なかなかついていけないのが今の現状ではないかと思います。このような環境の中で私はあくまでもクラブが基本である、クラブがあって地区あるあいがあるというこの原則を重んじつつ、昨年の後藤年度から私そして菅原年度に従来の単年度制から連続性を持った運動に変えていかなければいけない、その覚悟で本年1年やっていきたいというふうに考えておるわけでございます。あくまでもクラブが基本であるということを常に忘れずに進めていきたい。地区はクラブのために何ができるのかということを常に考えながらやっていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。クラブは RI の構成メンバーであります。そして地区のガバナーは RI の役員であります。ですから私は当然のごとく RI の会長のテーマそして協調事項については推進するのは当たり前のことであります。二つ目には RI の長期計画を推進することだと思っております。 RI の長期計画とはクラブにも地区にも長期計画がありますので非常に分かりにくいと思います。英文を言いますとストラテジックプランとなっておりますから戦略計画といった方が分かりやすいかと思います。 RI の長期戦略計画を私は推進したいと思っております。最初にできた RI の長期戦略計画は7つの重点項目から成り立っていました。2007年から2009年までございました。そして2009年に1万4000名のロータリアンの方々からいろいろご意見を聞いたり、あるいはスワット分析をして2010年から2012年にかけて新 RI 長期戦略が誕生いたしました。この新 RI 長期戦略計画は3つの重点項目に絞られたわけです。1つ目はクラブのサポートと強化であります。ここでも RI はクラブが大事だということを言っていると思います。三本柱のまず最初にクラブのサポートと強化というふうに挙げてまいりました。クラブは刷新性や柔軟性を持たなければいけない。そして会員も職業も全て含めてそれぞれのクラブは多様性を持たなければいけないとも言っております。そして昨年から新世代奉仕が5つ目の奉仕が加わりました。5大奉仕になったわけでございますけれども、この5大奉仕のプロジェクト 調和のため取れた形での活動を推進をしております。そういう意味でクラブのサポートと強化というのがまず最初に出てまいりました。二つ目には人道的奉仕の重点化と増加であります。これはポリオ撲滅をするということは当たり前です。二つ目には6つの重点分野、母と子、あるいはミスト衛生、支持率の向上等々、このような問題について積極的に取り組むべきというふうにおっしゃっています。そして3つ目には、公共イメージと認知度の向上であります。ローム・ロータリーはよくわからない。エリートの集団なのか、どんな運動しているのかよくわからないということがよく耳にされます。RI は公共イメージをもうちょっと上げて認知度を向上させなきゃいけないということで、昨年度200万ドルの予算を使いました。世界各地の有名な建造物にエンドポリオナウ、今ポリオ撲滅の時という形でライトアップをいたしました。ロータリーの誕生の2月23日の前後1週間、世界各地でライトアップをされたわけでございます。日本でも石川県の金沢市の金沢城城壁にエンドポリオナウという形でライトアップをいたしました。その地域社会で、それなりの認知度の向上がされたのではないかと思います。そして本年度 RI はさらに予算を上積みいたしました。400万ドルの予算もついて認知度の向上に努めるということでございます。この公共イメージと認知の向上の中には、ロータリーの基本的な問題、職業奉仕もこの項目の中で強調しています。そしてもう一つは、ロータリーの哲学ともいわれる、中核となる価値観、いわゆる奉仕、親睦、多様性、そして高潔性、リーダーシップも実はこの公共イメージと認知度の向上の中に含まれておるわけでございます。というわけで、新 RI 長期計画はこの3つの重点項目で推進をしていくということでございますし、これをただ私が申し上げていただけではなくて、さらにこの3つの RI の長期戦略計画を推進するためにそれぞれコーディネーターを置いております。コーディネーターはRI の本部シカゴで研修を受けて帰ってきた方々でございます。私ども2789は第2ゾーンに所属しております。ご案内の通り、日本には34の地区があります。それを3つのゾーンに分けておりまして、私どもの地区は第2ゾーンに属しているわけですけれども、それぞれにコーディネーターを置いております。まず最初のクラブのサポート強化については、ロータリーコーディネーターRC と言いますので、ロータリークラブと大変間違いやすいんですけど、ロータリーコーディネーターという方がいらっしゃいます。そして人道的奉仕と奉仕の重点化と増加のところには、もうすでにご案内の通り RRFC リジョナルロータリーファンデーションコーディネーターという方がいらっしゃいます。そして3つ目の公共イメージと認知度向上については RPIC と申しまして、ロータリーパブリックイメージコーディネーターという方々がいらっしゃいます。こういう方々は先ほど申し上げましたように RI の研修を積んで日本に帰ってきています。そしてこういう方々が地区あるいはクラブに対してそれぞれの問題についてサポートをしていただけるような、こんな仕組みを作っておるわけでございました。 RI の長期戦略計画、これについて私は推進をしてまいりたいと思っています。次の課題は地区の財政、健全な財政の基盤を作らなきゃいけないということであります。残念ながら3600名を超えたこの地区、現在2200数十名でございます。なんと3分の2に減りました。そして昨年の後藤年度から私、そして来年の菅原年度にかけて連続性を持って RI が推奨する地区のクラブの人数2700名、これに向けて昨年からスタートしたわけでございます。去年の後藤ガバナーは純増 7% という形でスローガンを掲げました。しかし6月末現在、今日皆様のお手元にあるガバナ月誌の裏に出ていると思いますけど、マイナス21名でございます。 多分7月1日付では30名前後のマイナスになるんではないかというふうに思っておりますけれども、残念ながら会員の減少に歯止めがかかりません。なんとか私は歯止めをかけないといけないというふうに思っておりますし、 RI の推奨する地区の2700名には約500名近く足らないわけです。2年間でこれを達成するためには当たり前のことですけど、私の年度に250人、菅原年度で250人の会員を増強しなければ RI の推奨するあるいは望ましい地区の人数2700人に到達がしないわけです。会員数を増えるということはクラブが間違いなく活性化するわけです。ぜひ私はこれにチャレンジをしていきたいと考えております。そのために私は去年の形の純増 5% じゃなくて具体的に1クラブ3人以上の会員増強をお願いしたいということでお願いをいたしております。茅ヶ崎ロータリークラブさんでも小林会長さんが力強いお言葉を頂戴しておりまして、3人以上の会員増強していただけるということでございますので、ぜひ達成に向けて頑張っていただきたいなと思います。それじゃあ今年のガバナーは会員の数を増やせばいいのか、質はどうするのかと、こういう疑問も当然出てくると思います。そのために私は本年度クラブ研修リーダー制度を導入することにいたしました。クラブ研修リーダー制度というのは2006年の11月に RI の理事会で推奨されたプログラムであります。クラブ研修リーダーの目的はクラブレベルでのロータリーの研修を強化充実することが最大の目的だというふうに書いてあります。さらに付け加えれば新会に対するオリエンテーションを継続的に行う、さらには現会員に対して中堅の会員も含めてでしょう、継続的な教育をしてほしいということもクラブ研修リーダーの役割に入っております。従来はロータリー情報委員会がこの役割を果たしていたというふうに思いますけれども、情報委員会は茅ヶ崎ロータリークラブで置き換えますと、過去51年間のいろいろな過去の実績についていろいろ会員に対してお話があろうかと思います。しかしこれから変化していくいろいろな問題、あるいはこれからの60年70年茅ヶ崎ロータリークラブがどのような方向に向かうのかを含めて検討していかなければいけない、そんな時代に変わってきたと思います。過去の歴史ももちろん大事です。先人たちのご努力に対しても敬意を表さなきゃいけないということも大切です。しかし変化に対応したことをやっていくためにはクラブ研修リーダーの役割は大変大きいと思います。昨年の五島年度の地区大会が大磯で行われました。この時の指導者養成プログラムには RI の長期計画の南園先生にお招きして講演をいただきました。講演の内容は RI の長期計画とクラブの活性化についてでございました。出席対象者は会長と幹事と会長エレクトの方々でした。そのこの中でクラブ活性化の中でクラブ研修リーダーの必要性を南野先生はとくとくとお話をされていました。さらに付け加えますと、昨年の11月にロータリー研究会が行われました。ご案内の通り日本から RI の理事が出られますけど、その出られた地域に一番近いところで、まあ、西日本ですと大阪、東日本ですと東京で年に1回ロータリー研究会というのが開かれます。これは RI の会長あるいは財団管理委員長もお見えになりました。当然パストガバナーを含めてロータリアの方々が年に1回勉強する機会でありますけれども、この中でもクラブ研修リーダーの必要性を訴えておりましたし、報告書にも載っておりました。2006年の11月に導入されたこの理事会が推奨したこのクラブ研修リーダーが残念ながらこの地区では導入されてませんでした。あえて私は新しいものに挑戦いたしました。当然最初ですからいろいろご異論もあったかと思います。しかし私は何としてもこれは確立をしたいと思っております。ですから本年度クラブ研修リーダー制度をお持ちでないクラブについては 従来通りロータリー情報委員会がその役割を果たしていただければ結構ですと申し上げています。なぜならばまだ会員の減少止まらない、その最大の原因に3年未満の方々の退会が非常に多いです。ロータリーのロが置かぬ前に残念ながらせっかく入会されたにもかかわらず辞めている方々がたくさんいらっしゃるわけです。ロータリーは知れば知るほど私は楽しくなると思います。その楽しくなる前に残念ながら退会されている方々が非常に多いわけです。そのためにもクラブ研修リーダーの役割は非常に大事だというふうに思っています。今月は会員増強月間であります。そしてロータリーともにこんな記事が出ております。日本の1クラブの平均は39人だそうです。私どもの地区は残念ながら33人です。そして第2ゾーンで一番少ないのは残念ながら2780私どもの地区であります。この最下位から脱皮をしなきゃいけませんし、先ほど申し上げましたように会員の増強というのはそれぞれのクラブが活性化することがまず第一だと思いますし、間違いなく活性化をすると思います。そして RI もクラブのサポートと強化の中にクラブの活性化が第一に挙げられている今の RI の運動を私どもは素直に受け入れながら、そして会員の増強に努めなければいけないというふうに思っています。従来のガバナは当初1クラブ1名という形で挙げながら、その後はほとんど公式訪問でお話をされてないと思います。私は本年度今日で18番目のクラブ訪問でございますけども、全てこの会員増強にかなり時間を使っております。会員増強はクラブ研修リーダーなしでは私は成し得ないというふうに思っておりますし、同時に中堅の方々が退会されても困るわけです。新しい会員入れることも大事ですけど、中堅の方々は退会をしないためにもぜひ私が努力をしていきたいと思います。会員の義務というのが3つあると思います。1つは会費を払うことです。そして例会に出席すること、そしてロータリーの友を呼ぶと思っています。最近の RI は少し重きが変わってまいりました。例会の出席よりも奉仕プロジェクトに全員参加することだと、こういうふうに言っております。ややもするとじゃあ例会がいいのかというふうにここは読まなきますので、私は4つの義務に書いております。例会に出席すること、会費を払うこと、そしてロータリーの友を呼ぶこと、そしてもう一つは方針プロジェクトに参加することということを今申し上げています。ぜひ4つを実行していただいて、先ほどもう一つ申し上げましたロータリーを知るということはロータリーが楽しくなるということは間違いはないと思いますし、あんまり池上大先輩がお世話でございますけども、地区の会員増強委員長も選びましたし、私も経験豊富な方でございます。私が名前のことを申し上げますけど、立場がそう言わせていることをお許しいただきました。ちょうど1時半になりましたので、例会をの託話はこれで終わりになります。後ほどフォーラム等でまたいろいろお話をさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。